こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。土を育てる自然を蘇らせる土壌革命は、米国ノースダコタ州で大規模な農場と牧場を営むゲイブ・ブラウンによるリジェネラティブ農業の実践書である。原書はドゥートソイとして知られ、観光農業から土壌再生型の経営移行した著者自身の経験を軸に、土壌を単なる作物の支持体ではなく、生物、炭素、水、養分循環が結びつく生態系として捉え直す。主題は、化学肥料や農薬への依存を減らし、不幸、被覆多様な植物、常時生き種、家畜の統合を通じて土の機能を回復させることにある。農業技術書でありながら、食料生産、気候変動、地域経済、消費者の選択をつなげて考える環境思想の入門書としても読める。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、土壌を資材投入の受け皿ではなく、生きた生態系として扱う視点。本書の中心にあるのは、土壌肥料を入れれば作物が育つ容器としてではなく、微生物、菌類、ミミズ、植物根、水、空気、有機物が相互に働く生きたシステムとして理解する姿勢である。ブラウンは、土壌の健康が損なわれると、保水力、養分循環、病害への抵抗力、作物の安定性が同時に低下すると考える。逆に、土壌生物が働ける環境を整えると、外部から投入する肥料や農薬を増やすよりも持続的な形で生産力が戻る。本書が特徴的なのは、土壌再生を理想論として語るのではなく、農場経営上の必要から導いた点である。連続した不作や経済的な制約の中で、著者は投入剤に依存する経営の脆弱性を認識し、土の機能を回復させる方向へ移った。したがって、本書の土壌観は、環境保護だけでなく、農家の収益性とリスク管理にも関わる実践的な枠組みになっている。次に、土の健康の5原則が示す再生型農業の実践構造、ブラウンの方法論は、土の健康の5原則として整理される。一般に、土壌耕乱を最小限にすること、土を裸にせず覆うこと、多様な植物を育てること、生きた根をできるだけ長く土中に保つこと、家畜を適切に組み込むことが柱になる。これらは個別の技術ではなく、自然の草原生態系に近い機能を農地で再現するための相互依存的な設計である。不耕起だけを導入しても、裸地が続けば土壌は熱や風雨にさらされる。被覆作物を入れても、単一種では根の深さや分泌物の多様性が不足しやすい。家畜の統合も、単なる放牧ではなく、植物の再生期間、糞尿の循環、等圧の管理と結びついて意味を持つ。本書の価値は、再生型農業を特定の資材や認証制度ではなく、土壌機能を高める原則の組み合わせとして説明する点にある。そのため、大規模農場だけでなく、家庭菜園やガーデニングにも応用可能な考え方として受け取れる。さらに、不耕起と被覆作物が水循環と炭素循環を変える仕組み、本書では、不耕起と被覆作物が土壌再生の実用的な入り口として重視される。不耕起は、短期的には端を容易にし、雑草を抑える効果があるが、土壌構造を壊し、有機物の分解を早め、表土を風雨にさらしやすくする。ブラウンは、土をできるだけ乱さず、植物残渣や被覆作物で地表を守ることで、雨水が流出せず浸透しやすくなり、乾燥や豪雨への耐性が高まると説明する。これは単なる水分保持の問題ではない。土壌に有機物が増え、段粒構造が形成されると、根と微生物が活動できる空間が増え、炭素や窒素の循環も変わる。リジェネラティブ農業がカーボンファーミングとして注目される理由もここにある。植物は光合成で大気中の炭素を取り込み、その一部を根や根の分泌物を通じて土壌へ送る。土壌生態系が安定していれば、その炭素は有機物として蓄積されやすい。本書はこの関係を、気候対策と農場の生産基盤の両面から位置づけている。そして、化学投入剤からの離脱を経営改善と結びつける現実的な議論。本書は、化学肥料や農薬を単純に否定するだけの本ではない。重要なのは、投入剤に依存する農業経営が、価格変動、土壌劣化、作物の脆弱性を通じて農家の自由度を狭めるという問題設定である。ブラウンは、土壌生物の働きを回復させれば、植物が利用できる養分の循環が改善し、外部から購入する資材を減らせると考える。これは環境倫理であると同時に、経済的な判断でもある。投入コストが下がれば、収量だけを最大化する発想から、利益、リスク、土壌の長期的価値を合わせてみる経営へ転換できる。ただし、この転換は短期間で一律に成功する手順ではない。土壌条件、気候、作物体系、借地関係、機械設備によって導入の難易度は変わる。本書の現実味は、著者が失敗や試行錯誤を経て方法を組み立てた点にある。読者は、再生型農業を万能の処方箋ではなく、観察と調整を続ける経営プロセスとして理解できる。最後に、農場から消費者までをつなぐ食と環境の再設計、土を育てるは農家向けの技術書であると同時に、 消費者に食の背景を考えさせる本でもある。土壌が劣化すると農地の保水力や生産の安定性が下がり、洪水、干ばつ、栄養循環の乱れ、地域経済の不安定化につながる。したがって土壌再生は農場内部の問題にとどまらない。ブラウンの議論は、食料を安価に大量供給する仕組みの背後で土壌という基盤が失われてきたことを可視化する。読者は、作物の見た目や価格だけでなく、どのような土地管理の下で生産されたかに注意を向けるよう促される。また、家庭菜園やガーデニングに関心のある読者にとっても、土を耕しすぎない、肌勝ちを避ける。多様な植物を育てるといった原則は実行可能である。本書が扱う土壌再生は、専門農業の高度な技術に限定されず、日常的な食の選択や庭作りにも接続する。そこに農業省を超えた社会的な広がりがある。結論として、本書は農業従事者、家庭菜園やガーデニングを実践する人、食と環境の関係を具体的に理解したい読者に適している。農家にとっては土壌の観察、被覆作物の活用、不耕起、家畜統合、投入コスト削減を一体として考える手がかりになる。一般読者にとっては、気候変動や食料問題を遠い政策課題ではなく、足元の土壌管理と結びつけて理解できる点が有益である。類書の中で本書が際立つのは、再生型農業理念や警告だけで語らず、著者自身の農場での失敗、転換、観察を通じて説明している点である。また、有機農業、不耕起農法、炭素貯留、放牧管理といったテーマを別々に扱うのではなく、土壌生態系を回復させる統合的な原則として提示している。科学的厳密性を専門書の水準で網羅する本ではないが、実践者の言葉として土を育てることが経営、環境、食の質を同時に左右するという視点を明確に伝える一冊である。ご支援いただける場合は、ゲイブ・ブラウン。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。